お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
皆さんこんばんは。ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、ナビゲーターの101ケンです。今日は6月の2日木曜日の夜でございます。毎月、月の終わりにつぶやきで振り返る2016ということで、お送りしているんですけれども、5月が終わってしまいましたが、少し遅れてしまいましたが、本日は、つぶやきで振り返る2016 5月編をお送りしていきたいと思います。思えば1ヶ月前、風薫る5月になりましたなんていう枕言葉で、挨拶をするといいんですよなんていう話をしていたんですが、もうそれが1ヶ月あっという間に過ぎ去ってしまったなという感じがいたします。で、この2016もですね、始まってからもう5ヶ月が終わってしまいまして、そしてこの6月、終わりますと2016年の半分がもう終わっていくんだなっていうことで、光陰矢のごとし、日々、時が過ぎていくのが早いなというのを感じている、今宵でございます。そうです、今日ですね、ちょっと仕事で、7月にですね発行される、本があるんですけれども、そちらのですね編集後期の記事を、書いて、印刷屋さんにですね、提出したんですよ。で、まあ7月に発行されるので、なんかあんまり喋っちゃうとまずいのかなと思うんですが、今回ですね、私は、今月6月で40歳になるんですけれども、高校を18歳で卒業するとしますとですね、間もなくその高校を卒業してから22年になりますという話で、この22年間を振り返ってみるとあっという間で早かったというような部分から、ジャネーの法則っていうやつをご紹介してるんです。皆さん、ジャネーっていう方はちょっと知らないかと思うんですが、この方はですね、19世紀のフランスの哲学者ポール・ジャネという方なんですが、この方がですね、発案したその人生をこう長く生きれば生きるほど、その心理的、心に感じている時間的な長さというのが短くなるっていうんですよね。例えば10代の時に感じていた時間の長さを1とすると、20代では2倍の速さに、30代では3倍の速さ、40代では4倍、50代では55倍と、どんどんその10年ごとにその時の過ぎる速さが、2倍、3倍、4倍、5倍と速くなっていくんだっていうのを説いた、考案した話なんですが、それをまあご紹介したんですよね。でやっぱり私も40代になると10代の頃よりも4倍の速さになるのかなっていうような話から、まあその、どんどんその生きていくと、その心理的な、なんかその人生が速くなっていくから、まあ毎日毎日こう大切に過ごしていきましょうねみたいなアドバイスをさせていただいた、そんな記事を今日の午後書いていたので、なんかちょっと思い出してしまいました。さて、5月の1日からの記事ご紹介していきたいと思います。5月の1日、今日はこちらのお店です。ラーメン餃子龍華という、お店です。これは茨城県のつくば市にあって、このエリアはですね、豊里中学校のエリアになるんでしょうかね。上郷とか豊里の地区に、桜がすごく綺麗な、道路があるんですけれども、そこにですね、 高齢者福祉施設がありまして、それの反対側にラーメン龍華っていう店があるんですよ。で、ここをですね、いつもその通勤途中に通っていくんですが、朝通っていくと、まあ朝はもちろんやってないんですけれど、その普通ラーメン屋さんっていうと、その夕方とか夜とか、なんかこう繁盛しそうじゃないですか。でも私がその帰る夕方とか夜は、もうやってないっていうか、だから自分の認識ではやってないのかな、潰れてるお店なのかなと思いきや、土曜日のお昼に、これ5月の1日は日曜日だったのかな、この時に通ったらお店やってるんですよ。ああ、ここは今はお昼を中心に営業してるお店なんだなと思って、まあ小さい頃の思い出が蘇るかなと思って一人で入っていきまして、肉野菜炒め950円で、ツイッターの方にも出てるんですけれども、ご飯はすごい、これ別に大盛りって言ったわけではないんですが、大盛りに近い形になっていて、で本当になんか肉野菜炒めっていうのもヘルシーな感じで食べやすいなって思って、味の方なんですけど本当に美味しくて、まあその店の中自体も年季が入っていたんですけれどね、その年季が入った分だけ、その、まあ、歴史があるというか、本当美味しくて、またちょっと行ってみたいなと思っていますので、ぜひ、つくばの方にお住まいの方は、行かれてみてほしいなって思いますね。お昼の時間帯やってる時があると思いますので、ぜひ、龍華チェックしてみていただきたいと思います。続きまして、同じく5月1日のつぶやきです。この後、16時から青年団の会計のまとめやります。ストッカー行ったらオリオンビールが普通に売ってて、24缶を箱で買ってきました。アサヒスーパードライよりも安いのかな？名護工場って印刷されてるけど、アサヒビールが販売しているという。しかも、スーパーのホールディングス、1周年記念ということで、マルエツ、カスミ、マックスバリュー関東が、ホールディングス化して、設立して1周年を記念して、このオリオンビールっていうのを、出したようなんですけれど、オリオンビール、名護工場製造って出てるんですが、販売はアサヒビールっていう、何かこう提携されてるんですかね。うまいけどパッケージが気になる。ずっとつぶやいておりました。オリオンビール本当美味しいですよね。好き嫌い あるみたいで、なんか酸味が強いって、この間沖縄の離島から帰ってきて、ポッドキャストに出てくださいました。舞さんは話しているんですけど、自分は本当なんか飲みやすくて、一番大好きな、味ですね。5月1日のつぶやきです。今夜は幼馴染のせいちゃんとポッドキャスト収録しました。婚活イベントに参加した時のお話を伺いました。婚活イベント、下妻婿取り物語です。お楽しみにということで、その下妻市で行われました婿取り物語という婚活イベントに参加したせいちゃんがポッドキャストで、いろいろと面白い話をしてくれましたので、ぜひ、興味のある方はチェックしていただきたいと思います。5月3日のつぶやきです。今日は教え子の結婚式に行ってきますよ。初めて担任を持った時の教え子です。今年で30歳になる放射線技師ですよ。まあ、ここまで、言ってしまうと、知ってる人は誰かなって特定されそうですが、そのことの当時のエピソードもつぶやいておりました。もうこれ時効だから読んでしまいますけど、今日の結婚式の教え子ですが、卒業してしばらくして、今までお世話になったからといって、 自分に AV を20本ぐらい持ってきてくれたことがありました。袋に入れて持ってきてくれたんですね。今から12年近く前の話ですよ。しかも1本は俺の車のシートポケットに入れてしまって、車を中古販売に出すときに発見されてしまったんですよ。そんな昔の話を神父さんにはできませんので、普通にいいやつなんでよろしくねって言ってこようと思っています。若い頃の黒歴史は、後々やばいって書いてあります。しかもその発見された AV が超マニアックなやつだったから、神さんに見つかるよりもディーラーさんに見つけてもらったので、まだマシだったって書いてあります。まあ、昔あの金のイプサムっていう車を、最初に乗っていたんですけれども、あのその車をですね、あの、まあ、次エクシーガを、買うときに、まあ、中古として売りに出すときにですね、その後ろの席のところのシートポケットになんか DVD が DVD じゃなくてビデオテープが一つだけあって、なんかディーラーさんこれ忘れ物ですよってなんかスバルのお店で手渡されたっていうことがありまして、なんか超こっぱずかしかったなって、まあこの結婚式の招待状をもらった時にそういうのがなんか蘇ってきましたね。自分も若かったのでなんかバカなことやってたなって思いました。続いても5月3日のつぶやきです。東雲めっちゃいい豪華ということで、東雲というそのつくばの中心部にある結婚式場で、行われた教え子の結婚式だったんですが、さまざまな感動がありまして、それで写真を撮りまくってまいりました。あの普段忘年会とか何かのパーティーで東雲さん使わせていただいているんですが、やっぱりなんかあの同じこの会場なんですけれど、結婚式ともなりますとかなりそのテーブルクロスであるとか、室内の飾られている室内に飾られている花でありますとか、なんか違うんですよね。でちょっとスタッフの方に、なんかこれいつもなんかパーティーとかで使わせてもらってる部屋なんだけど、なんか今日全然雰囲気違いますよねって言ったらば、なんかスタッフの人があの小さい声で、あの予算が違いますからねっていうふうに教えてくれて、あ、なるほどなと思ったんですよね。なんか置いてある花とかテーブルクロスとかちょっとしたもので、あの普段使っているその宴会場として使っているものがなんか別の空間になるんだなっていうふうに思いました。5月3日です。傘さしてるということで、新郎新婦が、衣装直しをしてまた入場してきた時に、2人でその相合傘で、なんか入場してきたんですよね。着物姿で、なんかこう歴史的な傘を差してきていたので、それを見ました。それから結婚式のスピーチ無茶ぶりだった、マジでびっくり。事前に言われてなくて、急になんか恩師の方のスピーチですみたいになって、無茶ぶりされたんですけど、なんかそういう時ってなんかマイク握ると喋り出してる自分がいて、なんか職業病だなとか思いましたね。結婚式が終わってから二次会などにも参加いたしまして、教え子とも一緒に出席した教え子たちとも写真を撮ってきたんですけれど、まあ、これインスタグラムとかに上がっていますので、もし見られる方は見ていただきたいんですが、なんか教え子と自分って10歳しか違わないんですよ。だから俺今年40歳、教え子たち30歳ってことで、なんか自分はなんかそうでもないかなって自画自賛しているんですが、なんか教え子のやつらがなんかおじさんになったなとかね、ちょっと思いまして、一緒に写ってる写真をちょっと見てもあんま変わんねえじゃんとか思ってしまいましたね。5月5日のつぶやきです。これ飲みたかったんですということで、写真付きで出ていますが、生茶がですね、リニューアルされまして、 瓶の形、瓶っていうかペットボトルの形であるとか、それからパッケージのデザインなんかも、全部変わったんですよね。味も変わった感じがしていて、すごく美味しかったですね。ちょっとハマりそうな、味です。キリンから出ていますね。生茶です。5月8日のつぶやきです。国際交流の講演が終わった後、匠と公平とポッドキャストの収録しました。渋谷でやったんですけど。すごく楽しかったです。夜にアップしますのでお楽しみに。ということで、匠と公平が出ている回がありますので、ぜひ聞いてください。タイトル、渋谷カフェトークというやつです。お二人の大学生活などについて、聞きました。今日のポッドキャスト楽しく撮れました。今夜アップしますので、ぜひ聞いてください。4年前にオーストラリアに一緒に行った匠と公平が出てくれました。大学生活の話、高校時代に何をしておけばよいのか、学生生活を始めたばかりの方へのアドバイスとか、多岐にわたっています。お楽しみに。ということで、ぜひ、聞いていただきたいと思います。そして、同じく5月8日、こちらが表参道。この時期の木々の緑が素敵です。輝いていました。ここ撮影の後、教え子の方にばったり出会えました。びっくりしましたし、嬉しかったです。ということで、渋谷で公演があって、お昼を食べて渋谷カフェトークを収録してから、表参道で髪を切ってきてもらったんですよ。で、その後で、この明治神宮前から地下鉄に乗ったんですが、その地下鉄の駅で教え子の方、高校の時の教え子の方で、今看護大学卒業して看護師にとして活躍されている、女の子に会いまして、なんか写真を撮っております。こちらもインスタグラムの方に上がっていますので、興味のある方は、ぜひご覧いただきたいと思います。5月14日のつぶやきです。筆入れをなくしてしまい、数日探しまくっていました。かなり深刻な気持ちで探していました。どうしてかというと、中に昔撮ったプリクラが入っているからです。学校のどこかの教室に置いてきてしまったら大変だって思いました。昨夜も見つからずに落ち込んで帰ってきたら、ありました。家の書斎に、机の上にありました。この筆入れの、ちょっと小さいポケットのところに、昔嫁さんと撮ったプリクラがありまして、すごいんですよね。この頃若かったですよね。なんか、ですね、ノースリーブなんですよ。で、黒いタンクトップみたいなの着てるんですけど、中のインナーが赤の和柄っていう。なんかこの頃すごい和を大事にする男とかやっていて、めっちゃ若いやつだったから、これちょっと見られたら恥ずかしいなとか思って、いつも筆入れの中に、隠しておいたんですけれど、なんかそれごと忘れてしまったら、教室に置き去りになってしまったらやばいなと思って、なんか探しまくってたんですけど、結局家にあったって。結構なんか斉藤由貴さんとか井上陽水さんの歌じゃないんですけど、なんか探すのをやめた時、見つかることもよくある話でっていう、なんかまさにこれだったんですよね。5月14日のつぶやきです。そろそろ宣言できると思うので、実は4月の頭からタバコをやめました。今回は本当にやめられています。加えて3月の下旬からスポーツジムにも通っています。結構な頻度で体重は減っているんですけど、太って見えます。ここ数日5人くらいから太ったって言われましたけど、体重は減っているんですよ。そうなんです。なんかタバコをやめてから顔でかくなった感じがするんですよね。なんか顔でかくなったねとかよく言われるんですよね。マスクとかしてると、なんかマスクがちっちゃい感じ に感じられるくらい、なんか顔でかくなったなとかちょっと思ってるんですけど、結構痩せたんです。そしてこのタバコなんですけど、だいたいこういうのを宣言した後に吸っちゃったりするんですけど、ほんとやめられてるんですよ。だから丸々だいたい4月じゃないですか。5、もうね、2ヶ月終了、3ヶ月目突入ですみたいな感じなんですけど、なんかこれでもあんまり言ってね、また吸っちゃうと格好悪いんですけど、なんか最近なんかタバコ吸ってんの時間と金の無駄じゃねとかちょっとなんか思うようになってきましたね。うん、なんかあの時間あったらまた違うことやれるしという感じとか、あとなんかタバコをいちいちなんか吸いに外へ出たりとかすると、まあ気分転換になっていたのかもしれませんけど、なんか相当時間の無駄だったなとか思ってるんですよね。もし皆さんの中であの禁煙とかやりたいなっていう方いらっしゃいましたら、私101件を見習ってください。5月14日のつぶやきです。今日は高校の自分の、今日は高校の自分の高校の野球部の OB 会がありまして、100名近くの昔の OB たちと会えることになっていました。しかし休養が入りまして行くことができなくなってしまいました。残念です。行った友達から様子を聞こうと思います。まあ、聞かなくてもあの Facebook に次々とこのパーティーの模様がアップされていて、なんか動画とか写真付きだったので、なんか聞かなくても様子がわかるぞって感じだったんですけど、すごい盛り上がってましたね。でなんか写真見るとやっぱみんなおじさんになったなとか、特に自分たちの先輩はものすごいおじさんになったなって思ってしまいましたね。5月14日のつぶやきです。今週のバイリンガルニュースを聞きながら仕事をしていました。仕事もはかどるし、英語力も戻ってくる感じがしますし、一石二鳥です。これを聞いたら自分もバイリンガルニュースみたいなのやってみたくなってきちゃいましたね。リッキー、今度やろうってことで、まあなんか私のポッドキャストも少しその英語と日本語を織り交ぜてとかちょっとやってみたいなと思ってるんですよね。でこのバイリンガルニュースは、英語を学ぼうとしている日本人向けの番組なのかなって感じがするんですけど、なんかちょっとこの頃思ってるのは、日本語を勉強しようとしている外国人向けにゆっくりと日常生活の会話で役に立つようなものをテーマにして、日本語と英語を交えて、だから日本語をメインにして時々そのサポート、その会話をサポートするために英語を入れていくっていう、そのこのバイリンガルニュースっていう番組の趣旨とはちょっと反対の趣旨でちょっと責められるような番組を作ってみたいなというふうに思ってるんですけど、なかなかね難しいんですよね。5月16日のつぶやきです。田んぼの水を止めていた時に地震が来ました。これ茨城で結構大きな地震があって、緊急地震速報が出た時ですね。携帯の警報がけたたましくなり、地震ですという携帯からの声、田んぼにいても大きく揺れているのが分かりました。夜の地震で不安な方もいると思います。声を掛け合って行動しましょう。という、田んぼの真ん中で、しかも真っ暗な中で体験した比較的大きな地震で、その時の様子をつぶやきで表しましたけれど、なんか大きな地震がここのところまた来るんじゃないかなってちょっと心配もあったりするんですけれど、まあ地震とか来たらね、近所と声を掛け合ってっていうのも大事なので、まあ日頃からその近所の皆さんとコミュニケーションを取っていくっていうのは大事なのかなと思いました。5月17日のつぶやきです。伊集院光さんのラジオを YouTube で聞くのが習慣になりました。 これ本当はどうなのかな、あんまりラジオ局としてはおすすめじゃないのかもしれないんですけど、なんか昼間聞くことができなくて、まあ、YouTube などで楽しんでいるんですけど、毎日よくあんなにネタがあるなって思います。どの話も面白いんです。体験したことが視覚的に蘇ってきて、蘇ってきた映像を実況しているだけとのことですが、やはり天才です。面白いんです。ただご本人はできるだけ日常を面白くしようとしていて、休みの日には新幹線や飛行機に乗って旅に出かけているようですって書いてあります。なんかそう、ラジオで言っていたのは、出てきたこのエピソードの映像が蘇ってきて、その蘇ってきた頭の中の映像を声で表している、言葉で表していると話ができるっていうんですけど、なかなか自分そんな鮮明に映像的なものって覚えていないから、やっぱこの人天才だなって思ってますよね。いつまでも目標ですね。5月18日のつぶやきです。おはようございます。今日は水曜日です。沖縄では梅雨入りしたそうです。私のところはまだですけれど、梅雨前のこの時期を楽しんでおきたいと思います。この時期が一番好きです。木々の緑が、草花が輝いて見えますって書いてあります。なんかこれつぶやいていた時までは一番好きな季節とか言ったんですが、なんか5月の下旬になってから鼻水とくしゃみとが止まんなくて、目のかゆみもあって、ね、喉も痛いっていう感じで、なんか花粉症じゃないですかって薬局で言われて、今アレルギーの薬を飲んで抑えたりしているんですけど、なんかついに101件も花粉症来ましたかって感じなんですよね。で、この時期の花粉ってブタクサとかですね、イネ科の植物だって言うんですよね。で、私今ちょっと父親に代わって毎日のように田んぼに行って水の調整とかやっているんですけれど、なんか田んぼから花粉のなんかあるのかなみたいな、なんかよくわかんないんですけど、なんかやっと花粉症で苦しむ人の気持ちがわかりました。これ憂鬱だし、集中できないし、あとね、このアレルギーの薬、まあ自分がその買った薬がたまたまなのかもしれないんですけど、なんか眠くなるんですよね。だから春先にスギ花粉とかですごい悩んでる人とかって多いと思うんですけど、なんかやっと気持ちがわかりましたね。これつぶやきで、5月の18日の段階ではこの時期大好きみたいなことを書いているんですけど、また来年もこの時期に目のかゆみとか来たら、なんかあんまり好きじゃない季節になっちゃうかななんて思っておりますね。5月19日は写真とともにオーロラソースです。いや、オーロラソースって初めて聞いたんですけど、ケチャップとマヨネーズを混ぜて作るソースみたいで、ポテトとかにつけて食べると美味しいみたいなの、今学校で学園祭の飲食店部門の試食会みたいなのがよく行われていて、でそれでなんか最近その職員室の話題がオーロラソースっていうね話題で、でなんか自分だけ知らなくて、オーロラソースって何とかってやったら、知らないのみたいなことを言われまして、で家に帰ってきて妻にオーロラソースって知ってるって、聞いたらば、それだってケチャップとマヨネーズ混ぜ合わせてできたソースでしょって、知らないのってやっぱりなんか言われてしまいました。5月22日のつぶやきです。今日はポッドキャストの日です。夕方ゲストの方と収録します。アップは今夜になるでしょう。お楽しみに、ということで、いろいろなテーマでお話を伺う予定ですが、中でもテレビのない生活についてじっくりと聞いてみたいと思っています。特にメリットの部分、 Mainly I want to ask him about TV less life What's the benefit? って書いてあります、自分は今日は通訳を入れずに自分が日本語、ゲストの方には英語を中心に話していただこうかなって書いたんですけど、まあ実際撮ってみるとね、なかなかこれが難しいなっていうのが分かりましたね。写真付きの投稿です。昨日のビール美味しかったということで、初めて飲んだんですけれども、キリン一番搾りの茨城県取手工場限定醸造の取手作りという、地元の誇りを美味しさに変えて、うまいもんどころを茨城の食材に合う豊かな味わいにしましたということで、キリンの取手工場で、作られました取手作りというのを、牛久にあります、中華料理店で、飲ませていただいたんですけど、これが美味しかったんですよ。なんか濃い一番搾りっていう感じで、もし皆さん機会があったらぜひって感じですね。美味しかったですよね。5月22日のつぶやきです。お昼は冷やし中華と餃子でした。ラーメンすすきの、いやー、ラーメンすすきのってあの地元で有名なラーメン店なんですけど、あの普段は味噌ラーメンかここのチャーハン食べるんですけどね、本当美味しくて、なんかいつもあの長蛇の列ができていて、食べるまでに30分ぐらいかかるんですけど、まあ30分 2、30分かかるんですけど、この夏の時期は冷やし中華がおすすめなんですよね。すごい美味しくて、ハマっちゃいますよね。5月23日のつぶやきです。バイリンガルニュース聞いていたら、明日の伊集院光とラジオとにお姉さんが、マミさんですね、がゲストで、出るそうなんです。明日の10時台 TBS ラジオ、で実際出演したやつを聞いたんですけど、面白かったです。はい、あの伊集院光とラジオとというのは、平日の朝 TBS ラジオでやってるんですけれども、月曜日から木曜日で、バイリンガルニュースっていうのはラジオではなくてポッドキャストで出ていて、マミさんっていうそのパーソナリティの方が好きなんです。だから私あの伊集院光さんが大好き、バイリンガルニュースのマミさんが大好き、大好き大好きな2人が、ラジオで、お話をしたっていうので、すごいテンション高くなりましたね。今日も勘違いしてしまいました。夕方スーパーで会った女性の方、高校生らしき娘さんを連れていました。声をかけられたので、誰だかわからないのに、お嬢さん頑張っていますよとお返事したら、えってなってしまいました。その方、リフレクソロジーラフィネの店員さんでした。いつも私をマッサージしてくれる担当の方だったんです。で、私は、自分が勤めている高校の保護者だと思って、いつもお嬢さん頑張ってますよ、なんて、適当なことを言ってしまったら、あってなってしまいましたね。なかなかね、人と顔、なんか覚えられないんですよね。5月24日のつぶやきです。私のポリシーですし、学校の方針でもあります。アポイントを取って来校されたお客様には応接室に通して対応します。緑茶、コーヒー、麦茶、アイスコーヒーなども出します。それに気を良くしてか、たまに茨城方面に行くついでに寄りたいとか、時間があるから行ってよいかとの連絡が入ります。最近そういうのが目立ちますってお断りしています。ちょっとおかしい感じがします。ついでにみたいなのに時間を取りたくないのです。一日に何件もお客様が来ている状態です。そういうの勘弁してほしいです。なんかうちの学校のその来客の対応っていうのはすっごい丁寧らしくって、かなり評判いいんですよね。で、なんか他の学校だと玄関での立ち話になってしまったり、まあなんか なんていうの、それぞれの部屋に通されるんだけど、そんなに綺麗じゃないところだったり、飲み物が出なかったりとかってするんですが、うちはちゃんとソファーがあって、それから事務の方が飲み物を運んできてくれてとかいろいろやってくれるから、なんかそれに気を良くして、なんか行っていいかみたいなのあるんですけども、超迷惑なんですよね。でもなんか来客の対応だから、あんまりなんか超迷惑とか言えないんですけど、なんかバタバタしてる時に、なんかついでに寄っていいかみたいなテンションで、ちょっと来られることが多くなったので、最近なんかお断りとかしてるんですよね。なんか難しいよね、こういう対応みたいなのね。はい。5月25日のつぶやきです。この頃、夕方、田んぼの水入れやっています。今日はスーツのまま田んぼの縁を歩いたとき、足を田んぼに落としてしまいました。その光景を小学生に見られてしまいました。小学生たちは私に気を使い、笑いをこらえていました。これなんか危ないおっさんって感じじゃないですか。スーツのまま田んぼのへりを歩きながら小学生に向かって、おーいとかって、やってたら、なんか泥の中に足を突っ張らせてしまいました。みたいな感じで。で、小学生笑いこらえています。みたいな、ね、感じですよね。5月25日のつぶやきです。今日は、ある大学にお邪魔しています。2年ぶりです。個人的にとても好きです。自由な校風が好きです。ということで、これ先週の水曜日にお邪魔した、学校だったんですけど、とってもいい学校だったんですよね。で、そこのですね、学校ってすごい自由な学校で、学生たちの意思を尊重するっていうその教育方針があるんですけれど、だからその生協のところに学生からの要望とかっていうコーナーもあって、何でも学生の要望ありのままに貼ってあって、その要望にこの答えられるかどうかっていう、その生協のスタッフからの返答っていうのも貼ってあったんですよね。で、例えばどういうのがあったかっていうと、コーヒー牛乳を紙パックのものを、もので飲みたいので、それをお店に入れてもらえませんかみたいなリクエストに対して、あ、では早速来週から入れさせていただきます。みたいな。こういうチョコレート食べたいんだけど、入れていただけませんかって、わかりました。来週から入れさせていただきます。ご意見ありがとうございますみたいな、結構その学生の要望をちゃんとこう要望に応えようとする姿勢のあるなんか生協で、なんかいいなと思ったんですが、ずーっと見てたら20枚目ぐらいにですね、遊戯王のカードを置くのじゃってこう、なんかちょっと学生がふざけたような書き方で、リクエストカードを書いてあるやつがあって、なんか普通だったらそういうのって、なんか、置くのじゃとかって書いてある段階で、なんか、相手にしなかったりすると思いきや、ちゃんと、返事書いてあったんですよ。で、その返事に爆笑してしまったんですけど、なんて書いてあったかというと、それは無理なのじゃって書いてありました。置くのじゃに対して、無理なのじゃってこう答えている、その辺のなんかユーモアセンスっていうのがなんか自分はひどく好きで、あ、この学校やっぱりいいなとか思ったんですよね。で、ただ、無理なのじゃって、書いただけではなくて、その後きちんとなんかご要望に答えられなくて申し訳ございませんみたいな。この商品は、流通の段階でルートが違うため、うちの生協では置くことができないので、みたいな。もしそういうのが欲しければ他のお店を探してくださいみたいなことを書いてありましたね。それからなんかそのいろいろな悩みに答えている、コーナーもありまして、これはつぶやきの方に出てたんですけど、友達の乳首に、毛が生えてしまったという悩みにも丁寧にアドバイスを記していましたということで、父の周りに男の子が生えてしまった毛は厄介ですよねみたいな、その同意する部分から始まって、 その後どういう風にしましょうみたいなね。まあなんかあのポイントとしては、なんかこまめに切りましょうみたいなあのことがあってありまして、それがその生協の入り口のところに堂々と貼ってあって、係員の印鑑まできちんと押してあってみたいな、なんかそのやり取りがなんか素敵だなと思って、なんかそういうところまであの包み隠さず、なんか何でもこうオープンにして、しかも学生の声にしっかり耳を傾けているっていう、なんかその学校がひどくいいなってちょっと思ったんですよね。なんかあのいろいろその大学とか専門学校とか、行く機会があって、例えば説明会があるから綺麗にしましょうとか掃除をしましょうとか見栄え良くしましょうって言って、時々なんかそのありのままじゃないあの形をその私たちは見せられるっていう場面があると思うんですが、ここ5月25日に行かせていただいた、この私の気に入っている学校の一つなんですけど、本当になんかありのままの学校っていう感じで、なんかいいなって思いましたね。次は、5月27日金曜日のつぶやきです。東京メトロ千代田線北千住駅の駅員さん、とても親切でした。スイカを車に置いてきてしまって不便なんですと話したところ、パスモが発行できる機械まで連れて行ってくれて、しかも記名ありの方の発行までアシストしてくれたんです。ありがたかったです。やっぱり日本は親切な国だなと思いました。本当丁寧に、見てもらったんですよね。で、あとびっくりしたのは、なんか今あの何ですか、あの機械でも名前入りのパスモって発券できるんだなっていうのにびっくりしましたね。名前入りの方が落とした時に再発行が効いたり、それから保証とかがあったりあのするので、そっちの方がいいですよなんてアドバイスもらって、でしかもすぐに機械でやれますから、ちょっと一緒に行きましょうかなんてついてくれたりとか、その東京メトロ千代田線の北千住駅のあの駅員さん、ありがとうございました。でまあそんな助けもあって、この日も、世田谷区内の、大学に出張だったんですけれども、今度はその帰りのエピソードです。電都の駅、田園都市線の駅まで行く間で、キックボードに乗った少年が保険証などを入れたクリアファイルを落としてしまい、それを拾ってキックボードを追いかけてかなりの間全力疾走しました。結局クリニックにキックボードを止めたところで追いついて手渡ししてあげました。少年はびっくりした表情で、ありがとうございました。だって、もう汗だくですけど、スポーツジムの成果と禁煙の成果がバッチリ出ていました。まるで捜査中の刑事のような走りっぷりを決めました。そうなんですよ。自分の目の前でキックボードに乗った男の子が、保険証入りのなんか重要なものを落としてしまって、ですぐに追いつくかなと思ったんですけど、なんかキックボードってスピードめっちゃ出るんですね。なかなかあの追いつかなくて、あの結構大変な思いをしたんですけれど、最後は手渡せてよかったなと思いました。この日の夜は卒業生の保護者との飲み会がありまして、それが終わってから、その卒業生でもう20歳を過ぎた子が迎えに来てくれて、親をね、でまた一緒に飲み直しました。2時ごろまで、1時半まで、1時過ぎですかね、まで飲みましたってことで、一緒にスバル車を並べて写真を撮りましたってことですね。続きまして、5月28日、土曜日のつぶやきです。この日は国際交流の会議がありまして、東京の千代田区の方に行っていたんですけれど、あのいつもの駐車場がルイ・ヴィトンの展示場になっていたということで、今あの東京の千代田区内にルイ・ヴィトンの 展示場があって、なんかいつも止めている駐車場がそこの会場になっていて、なんかめっちゃびっくりしましたね。はい、ということで、101のつぶやきで振り返る、2016ですね、5月編をお送りしてまいりました。もう今日は6月の2日木曜日ということで、6月水なつきに入っております。梅雨までカウントダウンになってきましたけれども、この梅雨を乗り切りますと暑い夏がやってくるということで、6月皆さんどんな予定でしょうかね。私の仕事的には結構6月が忙しいなっていう感じなんですけど、皆さんの職場や学校ではどうでしょうかね。2016年の前半最後の月、6月です。皆さんいろいろ大変だと思いますけれども、また頑張ってやってまいりましょう。そうですそうです。ガソリンの値段なんですけれど、6月の本日2日現在、1リットル109円でございます。前よりはちょっと値段が上がっておりますけれども、まだまだ安い金額になっておりますね。今後原油の流れみたいなのも注意していきたいなと思います。さて、つぶやきで振り返る2016、6月編ですが、できれば今月末、遅くとも7月の上旬に振り返っていきたいと思います。結構このシリーズ楽しみにしている方も多いので、ぜひまたよかったら1ヶ月後聞いていただきたいと思います。それまでの間はライフテリングゲストの方に来ていただいて、いろいろトークをしたりとかですね。この頃ご好評をいただいております。101件の気になるニュースとか、あとは最近あんまやらなくなりました日常生活のフリートーク、こちらの方も少し入れていきたいなと思っております。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも